特集、手で伝える思い。今年4月、伊達市手話言語条例が施行されました。この条例は手話を言語として位置づけています。聞こえる人と聞こえない人を結ぶ共通言語、手話を使ってあなたの思いを伝えてみませんか？4人並んでそれぞれあなたの思いを手話で伝えませんか？を手話で話している写真と、伝えるを意味する手話の手を捉えた写真が掲載されています。私たちの暮らす社会では、様々な言語が使われています。声に出して話す言葉と同じように、手指や表情を使って視覚的に表現する手話も言語の一つです。手話は言語であるという認識に基づき、今年4月に、伊達市手話言語条例が施行されました。条例の施行に伴い、市では、ろう者、手話を母語として用い、日常生活を送る人が、手話でコミュニケーションを取ることができ、安心して日常生活を送れる環境を整えることを目指し、手話の出前講座や手話通訳者の派遣などの取り組みを行っています。日々の生活の中ではつい忘れがちですが、相手とコミュニケーションを取ることができることは大きな喜びです。ろう者と聞こえる人の共通言語である手話について考えてみませんか？取り組み1、手話の普及。手話をもっと身近に。手話はろう者と聞こえる人を結ぶ共通言語であり、コミュニケーションの手段です。手話の普及を目的に、学校や元気づくり会の会場のほか、申し込みのあった団体、グループを対象に出前講座を実施しています。出前講座では、挨拶や簡単な日常会話などの初心者向けの手話を学びます。今後は、市ホームページでの手話動画の配信、手話に関するパンフレットの配布など、さらなる普及に取り組む予定です。出前講座の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、伊達小学校。写真2、エルク・イングリッシュスクール。写真3、清水が丘元気づくり会。写真終わり。手話がつなぐ思い。多くの市民の皆さんが出前講座を受講し、手話の輪が広がりつつあります。手でコミュニケーションしませんか？仲間を意味する手話の手の写真と、出前講座の様子の写真が5枚掲載されています。写真1、柳川認定こども園。毎日友達や先生と手話で挨拶をしています。手話で歌を覚えて9月の祖父母参観で発表しました。写真2、阿波の幼稚園。パネルやイラストなどの教材を使って手話にチャレンジしました。写真3、大館元気づくり会。講座を4回実施、手話によるコミュニケーションの楽しさに触れました。写真4、証言元気づくり会。家庭や地域など身近なところから手話でコミュニケーションしたいなどの声がありました。写真5、後ろ町元気づくり会。元気づくり会の仲間でもある地元のろう者が手話を教えました。写真終わり。ボイス。柳川認定こども園長、佐藤千恵。幼少期に手話に触れることで理解を深め、障害の有無にかかわらず、誰にでも思いやりのある子供に育ってほしいと思います。佐藤千恵さんの顔写真が掲載されています。手話を学んでみてどうでしたか？エルク・イングリッシュスクール、横山千恵さん。以前、耳が聞こえない中学生に英語を教えていたことがあり、その時の経験から手話に関心がありました。言語に携わる者として自分の経験を振り返ってみると、かつて海外に行った時に、相手が自分のために日本語を覚えてくれたことに感激したことを思い出します。それが、たとえ片言であっても、間違っていたとしても、自分を受け入れるために、相手が時間を費やしてくれたことが伝わってきて、嬉しかった覚えがあります。 それは手話でも同じなのではないかと思います。横山千恵さんの顔写真が掲載されています。取り組み2、手話通訳。ろう者と聞こえる人を結ぶ。ろう者の皆さんが市役所で手続きをしやすいように、4月から社会福祉課の窓口に手話通訳者を配置しました。市役所の窓口だけでなく、病院の受診時やお子さんの学校行事などに手話通訳者の派遣を行っています。また、ろう者の皆さんも市内のイベントに参加しやすいように、市主催の講演会などでも手話通訳を行っています。写真が2枚掲載されています。写真1、下水道工事の説明内容を手話通訳。写真2、イベント会場での手話通訳。北畠顕家教生誕700周年記念シンポジウム。写真終わり。市では聞こえる人も聞こえない人も共に生きる社会の実現に向けて取り組んでいます。では、ろう者の皆さんはどう感じているのでしょうか。地元のろう者からお話を伺いました。子どもたちにとって手話が当たり前の存在に。佐野誠さん。私は高熱のため1歳頃に出張しました。現在は障害者の就労支援施設で所長を務める傍ら、市内の手話サークルで講師をしています。私が勤める施設の利用者の多くはろう者で、コミュニケーションは手話を使います。聞こえる人もいますが、一緒に作業をする中で自然と手話を覚えていくようです。今後は子どもたちにとって手話が当たり前の存在になっていけばいいなと思います。そのためには聞こえる人、聞こえない人が一緒に取り組んでいかなければならないと思います。佐野誠さんの顔写真が掲載されています。ろう者も安心して暮らせる街に。丹野茂雄さん、きみこさん。最近は手話に興味を持ってくれる人が増えたように感じます。買い物に行くと声をかけられるようになり、知り合いが増えました。市役所に通訳者がいることに安心感を覚えます。筆談では手続きに時間がかかっていましたが、その時間も短くなりましたし、通訳の依頼もしやすくなりました。興味のある講演会に参加したいと思っても、行くことをためらっていましたが、今後は手話通訳があることで参加しやすくなると思います。私たち夫婦は共にろう者です。周囲と意思の疎通を図ることが難しく、苦労したことが少なくありません。ろう学校では手話が禁止されていたので、授業以外の時間に手話を使っていましたが、それ以降は周囲に手話を使える人がおらず、筆談でコミュニケーションすることがほとんどでした。耳が聞こえないことは外見ではわからない障害です。正直なところ、そのことで悲しい思いをしたこともありますが、我慢するしかないと思う時もあるのです。だからこそ、ろう者について正しく理解してほしいと思いますし、耳が聞こえる人と同じように、ろう者も安心して暮らせる街になってほしいと思っています。丹野茂雄さん、きみこさん、お二人並んだ写真が掲載されています。福島県聴覚障害者協会会長にインタビュー。思いが伝わることの喜びは、聞こえる人も、ろう者も同じなのです。吉田正勝さん、伊達市手話言語条例の制定にあたり、検討委員として参画。伊達市手話言語条例の制定後、伊達市のろう者の皆さんから喜びの声が届いています。手話の理解促進のためにも条例が制定されてよかったと思います。私の両親は共にろう者で、デフファミリー、家族全員がろう者の家族でした。そのため日常会話や友達との会話もすべて手話でした。しかし就職してからは手話でコミュニケーションを取れることはなく、ほとんどは身振りで伝えていました。市民みんなが手話ができるようになることが望ましいとは思いますが、簡単な言葉を手話や身振りで表現してくれるだけでも、ろう者は明るい気持ちになるのです。挨拶や ありがとうを手話で表現してくれたときは、お互いの心が通じたと感じます。自分の思いを相手に伝えられることの喜びは、聞こえる人も、ろう者も同じだと思います。いずれは、お店の店員さんとも手話で会話ができるようになると嬉しいと思います。時々手話ができる店員さんもいるのですが、お店にその表示がなく、せっかくのコミュニケーションの機会を逃してしまうこともあります。手話が通じる場所があることが分かれば、街に出る楽しみが広がりますし、聞こえる人も聞こえない人も共に生きる地域づくりにつながるのではないでしょうか。吉田正勝さんの顔写真が掲載されています。コミュニケーションの喜び。ろう者とはどうコミュニケーションすればよいのでしょう。筆談ではダメなのでしょうか。ろう者とのコミュニケーションの方法を考えたとき、多くの人がこのように思うのではないでしょうか。確かに筆談も方法の一つですが、ろう者にとっては全てを理解することが難しい場合もあります。手話講座のある受講者は、手話で話しかけたときに相手に喜んでもらえたことが印象的でした。簡単な挨拶でしたが、コミュニケーションを取れたことに嬉しくなりました、と話します。コミュニケーションの喜びは多くの人に共通するものです。まずは、おはようの手話から始めてみませんか？チェック1。ヘルプマークをご存知ですか？詳しくは12ページをご覧ください。ヘルプマークは配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい人たちが周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。ヘルプマークは社会福祉課、各総合支所、福祉担当で配布しています。赤の地色に白のプラスマークとハートマークのデザインのヘルプマークの写真が掲載されています。チェック2。市立図書館に手話コーナーを設置。12月上旬頃から期間限定で手話コーナーを設置します。さらに学習したい人には社会福祉課で年齢や習熟度に合わせて書籍や DVD を紹介します。出前講座、手話通訳者の派遣。お気軽にお申し込みください。5人以上の団体、グループを対象に出前講座を実施しています。ご家族、お友達同士でも利用できます。手話通訳者の派遣もお気軽にお申し込みください。申し込み先、社会福祉課障害福祉係、電話 575-1274、ファックス 576-7199、メール、syakai@fukushima-date.lg.jp 問い合わせ、社会福祉課障害福祉係、電話 575-1274